皆さん、こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長の岩下ゆかりです。改善介護士1級養成講座18章になります。医療機関と医療従事者の理解と連携方法のその2になります。今回はですね、医療従事者という、人々のことを理解していただこうと思っています。まず医療従事者とは一体何かという定義からですね、医療を提供する専門職が医療従事者ですね。具体的に言うと、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士、看護師、准看護師、助産師、保健師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学士、工学技師、歯科衛生士、技師装具士、救急救命士などいろいろたくさんございます。この中で、介護現場で連携を、取ることがの機会が多い職種についてご説明をしていきたいと思います。で、その職種の方たちとどうやって連携を取っていけばよいかについてのヒントなんかもお伝えしようと思っています。連携を取るにはですね、お互いのことを理解し合うっていうことが、もう最も最初の前提条件として大事なんですね。なので、知らなければ相手の方が何をする人なのかが分からなければ連携を取るというのは難しいんですよ。なので、まずは理解するというところから始めてください。この医療専門職、医療資格をお持ちの人たちの多くが、全員ではないんですけど、多くが国家資格の人たちです。で、国家資格には2種類があるので覚えておいてほしいんですが、まず1つ目が業務独占資格といって、国家資格の中でも一番、なんて言うんでしょうね、レベル、ハイレベルという言い方は変ですけれども、特権があるというか、もうその人しかやっちゃいけないという資格のことなんですね。その業務を独占的にやれる資格。具体的には医師や看護師などです。で、医師や看護師というのは、その業務というのを、これらの資格を持っていない人はやってはいけないんですね。で、特に医師は、ほとんど医師がやっていることを誰かが代行するというのは難しい。法律上やってはいけないことになっています。で、厳密には看護師の場合はですね、全部ではなくて、看護師の仕事という業務というのは、診療の補助と療養上の世話というふうに2つ分かれていて、療養上の世話は、独占業務ではないんですね。なので、例えば介護職員がやってもいいわけですよ。でも、診療の補助の部分は業務独占になっているので、基本的には他の職種の人とか、他の資格を持っていない人はやってはいけないというのが基本ルールです。ただし、近年、いろいろ規制緩和がされて、特にこの高齢者業界では、数が少ない、看護師の数が少ないと高齢者がたくさんいて、例えば経管栄養などね、処置を、資格を取った介護職員が実施して良いことに今、どんどんなってますよね。そういうふうに、医行為と言われるこの診療の補助がどんどん規制緩和をされています。なので、ここは特例なんですね。ですので、今後も、前にも14章で、言ったと思うんですが、どんどん規制緩和されていって、どこまで許されるかは分かりませんが、いろんなことをやれるように多分なるんじゃないかなというふうに予想ができます。で、もう一つの国家資格の種類が、名称独占資格というのがあって、業務自体は資格を持っていない人でも誰でもやってもいい。でも、名称を使ってはいけない。例えば、理学療法士、作業療法士、介護福祉士という国家資格はですね、実は何の資格も持っていない。誰でもやってもいいんですね。ただし、同じ仕事、業務をやっていても、介護士、福祉士ですと名乗ってはいけない。作業療法士ですと名乗ってはいけない。ですから、現場で介護職員が、機能訓練という名の、リハビリテーションじゃないの？みたいなことをやっても大丈夫なんです。ただ、 理学療法士や作業療法士ではないので、リハビリテーションという名称を使ってはいけないというふうな考え方ですね。ここがとても面白いところ、同じことやってるのに、なんか不思議だなって感じですね。そういうふうに国家資格には実は2種類あります。だからマッサージ、あんまマッサージ師なんかがもうとっても分かりやすいんですけど、世の中いろんなところにマッサージ屋さんっていっぱいあるじゃないですか。で、素人さんが自分で勉強してマッサージ店を開いてる人って結構いっぱいいそうでしょ。でもマッサージっていう言葉は使ってはいけないんですよ。なのでよく見るとマッサージをしますとかマッサージ屋さんですって言い方は絶対してないはずなんですね。でも素人から見たらマッサージに行ってくるみたいな感じでマッサージしてもらってるっていうつもりでいると思うんですけど、法律で名称は使ってはいけない。でも業務自体はマッサージみたいなことは全然誰素人がやっても何の問題もないっていう不思議な、なんか面白いルールがあります。さあ、改善介護士が連携を取る医療従事者について具体的に説明していきますね。まず、まあ、一番最も、医師ですね、最も多いと思いますが、医療法で決まっています、医師とは。医師は医療及び保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。これが医師のお仕事の役割、定義なんですね。で、医師免許を取得して医術を提供するもののことです。病気や障害を検査、診断、治療、この検査、診断、治療というのが独占業務なんですね。なので資格のない人はやってはいけないということになっています。そして死亡確認も医師の独占業務なんです。なので介護の現場でお亡くなりになる人を発見したりとかね、することたくさんあると思うんですが、あ、死亡しているって、介護職員が、医師が確認する前に、お亡くなりになりましたと言ってはいけないわけですよ。なぜならば、死亡確認が取れていないわけですから。死亡してるんじゃないかなっていうことしか言えないんですね。で、現在は、総合内科医などの総合的に全身を診察する医師も増えてきていますけど、日本の医療体制というのは、臓器ごとに専門が分けられているんですね。なので、例えば内科医、内科の先生ですと言っても、実は本当の専門は呼吸器内科ですとか、消化器内科です、など、臓器別に専門が分かれていたりします。ということは、どういうことかというと、高齢者のように肺も悪いし、胃も悪いし、肝臓も悪いし、足の骨も折っているみたいな人っていっぱいいらっしゃいますよね。そうすると、一人の先生で全部を見れる先生がなかなかいないっていうのが日本の問題点なので、総合医みたいな形で、この頃全部が見れる先生を養成しようということで動き始めてはいますが、なかなか数が少ない。で、訪問診療などをやってくださる先生も、やっぱりもともとの専門が何かかによって、例えば呼吸器の先生だったら肺炎とかに強いけどとかね、あとは代謝内科、元代謝内科の先生は糖尿病に強いけどみたいな感じで、全部見れると言っても、やっぱり得意不得意があるというのが残念ながら現実ですね。これが日本の医療の問題として、課題として、今総合的に見れる、何でも見れる先生を作ろうというふうな動きもあります。さあ、次が歯科医師。歯科医師の定義、歯科医師法にで決まっています。歯科医師は歯科医療及び保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。歯科医師は要介護高齢者と密接な関係がありますよね。加齢とともに歯が抜けていく方が多いので、入れ歯を作ったり、あと口腔内がね、不潔になりやすいので歯槽膿漏になりやすい。改善介護士は歯科を定期的に受診していない要介護者を確認したら、定期的な歯科受診を進めるということをした方がいいです。訪問歯科診療をやってくださる先生も増えてきていますので、私が運営している サービス付き高齢者向け住宅なんかは、その訪問診療の先生に来ていただいていますね。で、先生によっては無料で定期検診をしてくださる先生もいらっしゃるんですよ。そうすると、歯槽膿漏のチェックとかね、歯が抜けそうじゃないかとかね、そういうのを前もってチェックしていただいて本格的な治療に移るみたいなことを、無料でやってくださるようなとても良い先生もいらっしゃったりしますので、ぜひ連携を濃厚にとって、口の中が健康であれば全身の健康にも関係しますし、認知症にも関係するということはお勉強したと思いますね。そして次は薬剤師、薬剤師法という法律ですね。薬剤師は調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生を司ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。具体的には医師の処方箋に基づいて薬剤の調合、服薬指導、薬のことについて詳しく説明ができるのは実は医師よりも薬剤師なんですね。でも、我々も含めて医師が一番何でも知っているみたいに思っていますけど、薬のことに関しては知らない先生も多いです実は。なので薬剤師の先生、薬剤師の方に薬について質問するというのはとても実はいいですね。で、服薬指導で現場に入ってこようというのもすごく進んできましたので、随分とどんどん利用して、居宅療養管理指導でね、薬剤師さんの指導も介護保険で使えますので、全然どんどん活用していただくっていうのも大事ですね。次が栄養士。栄養士の定義は栄養士法という法律があります。こちらはね、栄養士さんは国家資格ではないですね。都道府県知事の免許を受けてですから、都道府県ごとに資格が取れます。ただし例えば茨城県で取って東京都で仕事ができないのかっていうと、それは関係なくどこでもできます。ただ、お免許の、お免状に茨城県知事の名前が、厚生労働省大臣じゃないですね、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することをやる人たちです。で、具体的には献立を作ったり栄養指導をしたり、入院中は糖尿病や腎臓病、がんとか摂食嚥下機能低下、低栄養状態、経管栄養など、病名とか状態によって栄養指導が医療保険でできるかできないかが決まっています。で、昔は低栄養だからといって指導なんてできなかったんですけど、ここ数年でね、そういう幅が広がってきています。私が、若く白衣を着ていた、病院で白衣を着ていた時代、糖尿病とか腎臓ぐらいしかなかったですよね。で、在宅での介護保険における居宅療養管理指導は、栄養士さんではできないんですね。管理栄養士のみ。というふうに、同じ栄養士でも管理という名前がつくかどうかで変わってきます。管理栄養士さんは、こちらは国家資格なんですね。厚生労働大臣の免許、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに、特定多数に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とするものを言う。管理栄養士さんになると、大きな施設、病院とか大きな施設の給食を作る、こととか栄養改善の指導とかね、そういうことまでお仕事として含まれてきます。管理栄養士は、在宅でもお仕事をしている人たちが少しずつ増えていて、この居宅介護保険における居宅療養管理指導の栄養に関する指導、あとは医療保険で在宅患者訪問栄養食事指導、これもさっき言ったように栄養士さんではできなくて管理栄養士になるとできる仕事ですね。よく特別食とかと言われる腎臓食、肝臓食、糖尿病食、胃潰瘍食とかね、いろいろたくさんあるんですが、こういうものに関しての管理をしていきます。献立のメニューとかを作ったりね。 で、特にこう、在宅での居宅療養管理指導の栄養士、管理栄養士の指導っていうのは、なかなかやってくれるところが少なかったりしますので、なかなかまだまだ依頼ができないのが現状ですね。うちの利用者さんもこれを使ってる人はなかなかいない。薬剤師さんのはもう増えましたけど、なかなかちょっと難しかったりしますね。続きまして、准看護師さん。保健師、助産師、看護師法という法律の中で、准看護師、こちらも国家資格ではないんですね。同じ看護師でも、准看護師さんたちは都道府県知事。ですから、管理栄養士と栄養士の関係と同じで、看護師と准看護師は、資格が都道府県知事と厚生労働省、そして国家資格とで違います。医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは助婦、助婦っていうのは妊婦さんとか産んだ後の人たちですね、赤ちゃん産んだ後の人たちに対する療養所の世話、または診療の補助をするもののことですね。で、病院とかでは、誰が准看護師で看護師なのか、ちょっと同じようにしか見えなかったり、患者さん側からするとね。するんですけど、厳密には法律上は、医師、歯科医師、看護師の指示を受けて看護を提供するのが、准看護師さんです。なので、准看護師は、看護師の指示がない状態では実はできない。ただ、医師の指示があればね、動けますので。そして看護師は今度は、法律は同じ保健師、助産師、看護師法という法律ですが、こちらは厚生労働大臣、国家資格ですね。傷病者や熟婦に対する療養所の世話、または診療の補助を行うとするもの。看護師の業務は療養所の世話と診療の補助って決まってるんですね。で、この療養所の世話っていうのは、実は介護職員と同じことなんですよ。ただ視点が違う。で、これは私がいろいろなところで、いろいろなセミナーなどでもお伝えしてるんですけど、看護師は健康の視点から療養所の世話をする。介護は生活の視点から療養所の世話をする。それが法律上決められているっていう、そこが違うだけ。視点が違う。やってることは同じなんですね。なので、よくいろんな施設とかで、老健とか特養とかで、看護師は、なんで私が入浴介助するの？介護の仕事でしょうって言って、入浴介助しない看護師がいるとか、あとは、施設のお掃除とかをする環境整備みたいなのも、なんで看護師がやるのよっていう看護師がいて、介護職員から不満が出るとかよく聞きますけど、ちゃんとこういう法律的なことをちゃんと勉強している看護師であれば、健康の視点から入浴介助をする。健康の視点からお掃除や環境整備をする。っていうことは仕事なんですね。ですので、改善介護士はそこまでちゃんと理解して看護師さんと付き合うということが大事ですね。で、もう一つの診療の補助は、医療的な処置を補助する。先生の補助、医師の補助をする。採血、点滴、注射以外にも多くの医療行為がありますね。で、何度も言いますけど、近年では、介護職員が実施できる医療行為も増加しています。訪問看護師。訪問看護師とは、訪問看護ステーションや病院診療所から訪問看護を提供している看護師のことです。在宅医療では、訪問診療医と訪問看護師は両輪の輪と言われています。で、我々改善介護士にとっても、最も濃厚に連携を取っていく必要が高い職種ですね。で、特にターミナル期とか医療行為の多い方の訪問看護とは連携を強く取っていく必要。介護職員ではね、法的に実施できないインスリンの注射とか点滴治療の介助とか、褥瘡処置など必要な方の看護を依頼したりすることがありますね。さあ、続いて、理学療法士。理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法という法律があります。で、理学療法士、厚生労働大臣、これも国家資格です。理学療法士の名称を用いて、医師の指示のもとに理学療法を行うんですね。 理学療法って何かというと、身体に障害のあるものに対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療を、体操、その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱、その他の物理的手段を加えるっていうのが理学療法ですね。病院にたくさん理学療法士さんいらっしゃいますが、今はもう介護施設にもどんどん増えていきます。介護老人保健施設、老健ですね、からは訪問リハビリとして在宅へのリハビリテーションの実施もできますね。で、病気や障害で機能低下のある方の歩く、立つ、座るなどの基本動作の悪化を予防して、機能の維持改善を目指したリハビリテーション。なので、歩くためにどうするかとかね、そういう動作のことのリハビリが多いですよね。で、理学療法士にアセスメントをしていただいて、どのようなリハビリプランを実施すればよいかを決めてもらうんです。で、その中で生活の毎日の生活で活かせる機能訓練や運動を改善介護士が実施できるようになると、さらなる改善が図れます。理学療法士さんが来た時だけリハビリをやって、いない時は何もしない、全部全解除っていう状態ではなかなか改善はしない。ですから、理学療法士さんに決めていただいて、どういうリハビリをしよう、どういう機能訓練をしよう、生活の中でこういうふうに工夫してくださいっていうことさえアセスメントしていただければ、介護職員でも、もうできることはいっぱいありますし、業務独占ではないので、介護職員やっていいわけですね。ただ、アセスメントはやっぱり難しいと思いますから、アセスメントは専門の方にやってもらうっていう濃厚な連携を取るといいと思います。作業療法士、理学療法士と作業療法士どう違うのかというふうに思っている方結構多いんですけど、こちらも資格上は同じ法律で、国家資格ですね。で、理学療法士も作業療法士も医師の指示のもとに実施するというふうに決まっています。看護師もそうなんですね。作業療法士は、今度はですね、応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るために、手芸、工作、その他の作業を行わせること。専門分野としては手芸、工作などの作業を通じて回復を図るリハビリテーションなんですね。要するには、介護職員から言わせると、介護現場でレクリエーションとかアクティビティとか楽しいこと、いろいろゲームをやったりとかしますよね。ああいうことを単なる遊びとして捉えるのではなくて、リハビリテーションとして捉える。ですから、ここも作業療法士さんにアセスメントをしていただき、どのような手芸とか工作とか作業をすれば、この利用者さんの機能回復に役立つかを見極めていただいて、それを日々デイサービスとかね、施設で実施できるとすごくいいですね。ですから、作業療法士さんも濃厚な連携を取ったらいいんじゃないかと。で、現実的にはですね、作業療法士と理学療法士の両方の資格を持っている人が結構多いです。で、両方持っていなくて、どっちか一つでも結構両方できちゃう人たちが多いですね。だから、作業療法士だからといって歩行訓練ができないっていうわけではないということですね。さあ、次が言語聴覚士。言語聴覚士さんは法律が違うんですよ。なんか、PT、OT、ST 全部一緒って気がしますけど、言語聴覚士法という別の法律があるんですね。で、こちらも国家資格です。音声機能、言語機能、または聴覚に障害のあるものについて、その機能の維持・向上を図るため、言語訓練、その他の訓練、それに必要な検査、助言指導、その他の援助を行う人です。そして発語、声を発することや嚥下、咀嚼の訓練の専門家ですね。で、嚥下機能の低下の方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。なので、この言語聴覚士のリハビリを受けられるように調整するととても良いですね。で、訪問リハビリで結構言語聴覚士が在籍している施設も増えてきました。なので、経管栄養の方が経口摂取できるようになるためにリハビリをお願いするとかね、誤嚥しそうな方に対してお願いするということで、かなり誤嚥性肺炎の予防なんかもできます。で、こちらの資格はなかなか介護業界であんまり知られてない ST さんって言いますけど、 資格なので、もっともっと連携を取っていくととても有効な資格じゃないかなと思います。続いてあんまマッサージ指圧師、あんまマッサージ指圧師、針師、灸師という法律があるんですね。で、これも国家資格です。あんまマッサージ指圧師さんは撫でる、押す、揉む、叩くといった指圧の各手技で体の不調を整える施術をする人ですね。で、これは在宅、訪問在宅あんまマッサージ指圧っていうのが普及してます、随分と。なので、医療保険が使えて、利用の価格もかなりお安くできるので、要介護高齢者の利用率も高くなっています。で、自由診療もね、可能なので、高く設定されているところもあったりしますので、医療保険がどこまで使えて、どこから先は自由診療でいくらなのかみたいな価格の確認も必要にはなってきますが、これも、訪問してくれますので、うちの佐工住なんかも訪問してくださってる方いっぱいいらっしゃいますけど、これもとても喜ばれますね。そして、針師、灸師。このあんまマッサージ、指圧師、針師、灸師等に関する法律。で、これも国家資格です。このあんまマッサージ師の指圧師と針と灸と全部持ってる知り合いの人もいますけどね。だから何でもこの中から、利用者さんに合わせてできる人多いですよ。針やお灸を用いて全身に存在する気血、まあ、要するにツボってやつですよね、に呼ばれる、と呼ばれるツボを刺激することで体の内側からその人の自然治癒力を高めている東洋医学ですね。で、こちらも訪問が少しずつ増えてきています。医療保険が使えますので、針とかね、お灸とかそういうのがお好きな方なんかにぜひ活用してみてください。さあ、歯科衛生士、歯科衛生士さんは歯医者さんに行くとね、いらっしゃいますが、歯科医師の指導のもとに歯が、まあ、この口の歯とか歯茎とかですね、および口腔腔、口の中の状態の疾患の予防処置として次に挙げる行為を行う人もうね、歯科衛生士ってこの2つってもう、なんていうの、具体的に法律の文章に書いてあるんですよね。歯が露出面及び正常な歯茎の有利塩化の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること、要するには歯石歯垢の除去、ガリガリって取ったりとか、なんかマシンみたいにウィーンってやっとしますよね、あれですね、歯石をきれいに取ってくれる。で、2番目が歯が及び口腔腔に対して薬物を塗布する。この間私もやってもらいましたけど、視覚過敏とかでピリピリしみるみたいな時なんかに、薬を塗ったりするのは先生じゃなくても歯科衛生士さんで OK なわけなんですね。もちろんこれ先生の指示のもとにってことですよ。っていうふうに決められています。で、歯科衛生士さんとの連携は、例えばうちなんかもそうですけど、訪問歯科の診療を頼むと先生ともセットで来られて、先生の指示によってその歯科衛生士さんが何かしらこの1番と2番の処置をするとかね、虫歯の治療はできないですけど、虫歯にならないように、歯槽膿漏にならないように、歯周病にならないように歯石を取ったりとかね、あとは歯磨きの指導をしたりとかね、そういうことをやってください。こちらも連携を取っていくととても良いと思います。はい、全部の資格については、説明はいたしませんでしたが、介護現場で連携をぜひ取っていかれたらいいんじゃないかなと思う、医療の専門職について今回はご説明させていただきました。ではこれで終わります。ありがとうございます。